その年の春、自分は夜遅く泥酔して帰宅し、砂糖水を飲みたく、よしこは眠っているようでしたから、自分でお勝手に行き、砂糖粒を探し出し、蓋を開けてみたら、砂糖は何も入ってなくて、黒く細長い紙の小箱が入っていました。何気なく手に取り、その箱に貼られてあるレッテルを見て、愕然としました。そのレッテルは、爪で半分以上も書き剥がされていましたが、用紙の部分が残っていて、それにはっきり書かれていました。D.I.A.L. G.R. 自分はその頃もっぱら焼酎で、催眠剤を用いてはいませんでしたが、しかし不眠は自分の持病のようなものでしたから、大抵の催眠剤にはおなじみでした。G.R. のこの箱一つは、確かに致死量以上のはずでした。まだ箱の封を切ってはいませんでしたが、しかしいつかはやる気でこんなところに、しかもレッテルを書き剥がしたりなどして隠していたのに違いありません。かわいそうに。あの子にはレッテルの用字が読めないので、爪で半分書き剥がして、これで大丈夫と思っていたのでしょう。お前に罪はない。自分は音を立てないようにそっとコップに水を満たし、それからゆっくり箱の封を切って、全部一気に口の中に放り、コップの水を落ち着いて飲み干し、電灯を消してそのまま寝ました。三昼夜、自分は死んだようになっていたそうです。医者は過失とみなして、警察に届けるのを猶予してくれたそうです。覚醒しかけて、一番先につぶやいた上言は、家へ帰るという言葉だったそうです。家とは、どこのことを指していったのか、当の自分にもよくわかりませんが、とにかくそう言って、ひどく泣いたそうです。次第に霧が晴れて、見ると枕元にヒラメがひどく不機嫌な顔をして座っていました。この前も年の暮れのことでしたね。お互いもう目が回るくらい忙しいのに、いつも年の暮れを狙って、こんなことをやられた日には、こっちの命がたまらない。ヒラメの話の聞き手になっているのは、京橋のバーのマダムでした。マダム。と自分は呼びました。ん？何？気がついた？マダムは笑い顔を自分の顔の上にかぶせるようにして言いました。自分はポロポロ涙を流し、よしこと別れさせて、自分でも思いがけなかった言葉が出ました。マダムは身を起こし、かすかなため息を漏らしました。それから自分は、これもまた実に思いがけない滑稽とも、アホらしいとも、形容に苦しむほどの失言をしました。僕は、女のいないところに行くんだ。わっはっは、とまずヒラメが大声を上げて笑い、マダムもクスクス笑い出し、自分も涙を流しながら赤面の体になり、苦笑しました。うん、その方がいい。とヒラメはいつまでもだらしなく笑いながら、女のいないところに行った方がよい。女がいるとどうもいけない。女のいないところとは、いい思いつきです。女のいないところ。しかし、この自分のアホ臭い上事は、後に至って、非常に陰惨に実現せられました。よしこは、何か自分がよしこの身代わりになって毒を飲んだとでも思い込んでいるらしく、以前よりもなお一層自分に対しておろおろして、自分が何を言っても笑わず、そうして毒に口も聞けないようなありさまなので、自分もアパートの部屋の中にいるのが鬱陶しく、 つい外へ出て、相変わらず安い酒を煽ることになるのでした。しかし、あのGRの一件以来、自分の体がめっきり痩せ細って、手足がだるく、漫画の仕事も怠けがちになり、ヒラメがあの時見舞いとして置いていったお金。ヒラメはそれを渋田の志です、と言って、いかにもご自身から出たお金のようにして差し出しましたが、これも故郷の兄たちからのお金のようでした。自分もその頃には、ヒラメの家からを逃げ出したあの時と違って、ヒラメのそんなもったいぶった芝居をおぼろげながら見抜くことができるようになっていましたので、こちらもずるく、全く気づかぬふりをして、神妙にそのお金のお礼をヒラメに向かって申し上げたのでしたが、しかしヒラメたちがなぜそんなややこしいからくりをやらかすのかわかるようなわからないような、どうしても自分には変な気がしてなりませんでした。そのお金で思い切って一人で南伊豆の温泉に行ってみたりなどしましたが、とてもそんな悠長な温泉巡りなどできる柄ではなく、よしこ思えばわびしさ限りなく、宿の部屋から山を眺めるなどの落ち着いた心境には甚だ遠く、土寺にも着替えず、お湯にも入らず、外へ飛び出しては薄汚い茶店みたいなところに飛び込んで、焼酎をそれこそ浴びるほど飲んで、体具合を一層悪くして帰郷しただけのことでした。